この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。That's One Young Life 第239回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お届けいたしますのは私明澤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。台風すごかったですね。まだ爪痕残るという感じですけれども、さらには選挙があったりとかね。私が住んでいる地域の JR 東日本の路線は一本なんか全然使えなくなっちゃってて、すごい交通事情が悪いっていう話が出てたりとか、農作物とかの被害もちょっと心配なんですけれども、本当被害にね遭われた方には心からお見舞いを申し上げる次第でございます、ね、やっとお日様が出たかなって思うとまた雨だったりとか、本当なんかおかしいですよね。また台風ができた？できる？できた？とかっていうね状態らしくて、もうこれぐらいの時期になると太平洋の方にどんどんどんどん逸れていくらしいんですけれども、なんかねやっぱりちょっと天候が思わしくないのかなっていうのが、毎週のようにねなんかこんな話してる気がするんですけど、で今回もまた気になるニュースをお届けしていきたいなと思うんですけれども、ではまずこちらからお届けしてまいりたいと思います。これね、私自身もちょっとレザーとかをやっているので、お興味深いって思った内容なんですけれども、ギズモードさんからお題をお借りいたしまして、バイオレザー商品ブランドゾア誕生、実際の動物の皮とほぼ全く同じなバイオレザーは動物にも優しい、というニュースをお届けでございます。ちょっと気になる、ほぼ全く同じ、全くって 100% ってことじゃないのかなって一瞬ちょっと悩んだんですけどね。本文をお届けしてまいりたいと思います。牛肉や鶏肉の培養が少しずつニュースに現れるようになりました。この背景には食肉として動物を育てることの環境負荷、そして生き物を殺すこと自体への倫理的な議論があります。そんな中で動物愛護団体から長らく批判を受けてきたのがファッションにおける革商品です。革をバッグやコートの素材として使うために動物の命を奪うなんてけしからんというわけです。動物愛護団体に限らず同様の理由で革製品を使わない人もいますが、これからは動物を傷つけることなく革製品を楽しめるようになりそうですよ、っていうことなんですね。本当に多く問題になっていて、私もそういう話を言われたりとかっていうのもあるんですけれども、個人的な見解としてね、牛肉とか鶏肉を培養っていうこともなんかしっくりこない部分もありますよね。不自然な気がするし、それを食べたいかって言われたらちょっと二の足を踏んでしまう部分ではあったりとかする。でさらに皮っていう、レザーっていう部分に関しても、まあちょっとね話それますけど、大手ファッションブランドさんが毛皮の扱いをやめるっていうのを大々的に発表されたっていうのがあります。ファッション業界においてはこういうのがずっとね動物愛護団体さんとかから言われてた部分だったりとかするんですけれども、日本人だからの感覚なのか、いただきますって言って他の命をいただいて、それを育ててくれた人に感謝をして私たちの血肉にさせてもらうわけじゃないですか、動物を食べる。でそのいただいた命を余すことなく使う、わざわざね皮を取るために動物を殺すっていうのはちょっとどうなのかなっていう部分はありますけれども、食肉として私たちが大事にいただいたもの、私たちの血肉としていただいたものの食べられない部分をさらに重宝するものとして使わせてもらうっていうのは、私個人としてはありなんじゃないかなって、でもまあどうなんですかね、お肉食べないんですかね、ちょっとねなんかって思ってしまう部分もあるんですが、わざわざねその皮が欲しいから毛皮が欲しいから殺すっていうのはナンセンスだと思います。でもだからってそれを捨てちゃうっていうのもナンセンスだと。だって私たちがそういう風に勝手なことをして命を奪っ って作ったものだったら、それがもうボロボロに擦り切れるまで使うことが使命だと思う。だってもう奪ってしまったんだから、奪ってしまったものを捨ててしまったら、それもそれでなんかうんって思っちゃうんで、今すでに持っているもの、得てしまったものであるならば、末代までボロボロになるまで大事に使わなきゃいけないような気がするんですよね。かといって新たにそうやって命を奪って、私たちのこう物欲を満たすためだけに命を奪うのは嫌だ。まあそんなね、私の個人的な見解は知らんがなって思われる方もいらっしゃると思うので、本編また戻りますね。アメリカニュージャージー州のスタートアップモーデンメドがローンチしたブランドゾアは、なんと人工培養した革を使ったファッションブランドなんです。動物を一切傷つけずに作られた革製品という、なんとも次世代なセールスポイントとなっています。靴、カバン、コートといったプロダクトのために動物を殺さずに済むだけではなく、この素材は液体の状態で生成することができるそうです。そのためこれまでになかったデザインを必要な分量だけ利用して製造することができるため、コストパフォーマンスも良いと期待されています。デジタルトレンズの取材に対して、モーデンメローの広報担当者は次のように答えています。革製品マーケットは1000億ドルという巨大な市場です。そしてゾアが提供する特徴は他のどんな素材も達成できていません。これは持続可能な製造プロセス、そしてカスタマイズ可能な特性を持った素材です。厚さ、ストレッチ、色、それぞれのパートナーや応用方法に合わせることができます。つまりデザインや素材の面でも従来の革製品よりもユニークかつ優れたものを生み出す可能性があるということですね。モーデンメローのテクノロジーはカスタマイズした DNA を細胞に注入して細胞分裂を起こさせるというバイオファブリケーションによるもの、発酵によって生み出したコラーゲンに色を加えて素材と合成することで、実際の動物の皮とほぼ全く同じプロダクトが完成するとのこと。実際のプロダクトを見ることができるポップアップストアがニューヨークは双方に2017年10月12日までオープンしていました。液体状態で革素材を生成できるという彼らのテクノロジーをプレゼンテーションするためでしょう。ビデオで紹介されている T シャツはかなり奇抜なデザインとなっていますが、今後のラインアップと値段に注目ですっていうことなんですね。すごいですよね。要は異素材の上にその液体を流すことで、そこの流した部分は革素材になるっていうことなんですよね。革をやる人間としてはちょっとあすごいなって思ってしまう部分で、さらにはこういうすごいことが生まれたことと、あと今あるものを大事に使っていくことっていうのをうまいことこう両立して、お互いのいいとこ取りではないけれどもね、やっていければいいのかななんていうのはすごく感じます、ね、すごいですよね。ほぼ同じですよね。餅とかもどうなんですかね。細胞レベルでってことは、餅とかも普通の牛とかのねレザー、牛とかのレザーと変わんないのかなっていうのがちょっと不思議なね感じなんですけれども、ちょっとこれから楽しみですよね。もう残念ながらね、ニューヨークのプレショップみたいなのはね終わってしまったということ、新しい未来がやってくるということで、こちらをご紹介させていただきました。ギズモードさんよりお題をお借りいたしまして、バイオレザー商品ブランドゾア誕生、実際の動物の皮とほぼ全く同じなバイオレザーは動物にも優しいをご紹介させていただきました。続いてはこちらです。ヤフージャパンニュースさんからお題をお借りいたしまして、子犬のような目で飼い主を操作研究ということですね。ドキッとしてしまいますけれども、飼い犬は人の心の琴線に触れるために故意に子犬のような目をして飼い主を巧みに操っている可能性があるとする多くの飼い主が長い間うすうす感じていた策略に関する研究結果が19日発表されたということです。操られてる。イギリスオンライン科学誌サイエンティフィックリポーツに掲載された論文によると、犬は意思疎通の手段として使うために顔の表情をコントロールしている可能性があるという。犬の表情は これまで自発的ではないものと考えられていた。だが今回の最新研究は人間の最良の友である犬がしかめ面や歯をむき出しにした笑顔などによって飼い主から引き出される反応を十分理解していることを示唆している。論文の共同執筆者でイギリスポーツマス大学のジュリアン・カミンスキー氏は、顔の表情は意思疎通を図ろうとする積極的な試みである可能性があることの証拠を今回の研究結果は裏付けていると話す。様々な種類の飼い犬を用いた一連の実験で、犬が人から注意を向けられているときにより頻繁に顔を動かすことを研究チームは発見した。人の心をとろけさせる子犬のような目をするために眉毛を上げて目をより大きく見せるのが最もよく使われる表情であることを研究チームは明らかにしたということですね。まだちょっと続いていきますけれども、犬表情変えますよね。特に要件は分かりやすい気がします。でこれも多分ねトレーニングとかの話になってくるんですけれども、例えば犬って賢い生き物なので、あこれをやったらおやつがもらえたとか、これをやったらおやつをくれる飼い主が喜んだとか、これをやったらいいことがあるっていうことに関してトレーニングっていうのも入れていったりとかする部分があるわけですよ。要はこちらが座ってほしい、何も指示も出さないでですよ、座ってくれた時におやつをあげます。あれですよね、パブロフの犬だ、おやつを見せるとよだれが出るみたいなね部分で、目があって座ったからおやつをあげる、目があって座ったからおやつをあげるっていうことをずっとこう指示をなしに繰り返していると、目があった瞬間犬って座るようになるわけですよ。おやつが欲しいから目があった時に座るとおやつがもらえるんだっていうことを学習する生き物ってことは、例えばね私たちが犬を見た、その時に犬がたまたま何って目を見開いたとする、どうしたみたいなね、その顔がとても可愛かった、やだ可愛いっておやつをあげました、あれってこういう顔こういう動きをすると飼い主おやつくれるよっていうことを覚えていくわけですよ。でそれが日々日々こう繰り返していて、写真を撮っています、カメラを向けました、その時にハッってあはみたいな顔をしてくれた時に可愛いって言いながらシャッターを押すじゃないですか。でカメラを向けられてなくてもおやつをもらえたとかなったら、どんどんどんどんね覚えていくわけですよね。あこういう顔すればいいんだっていうのを、だからすっごい見てて面白いのが、ジェットとかすっごい表情豊かですよ。ご飯の時は目パッて開いてキラキラして、ご飯くれるとかねえってちょっと上目遣い気味で前足で軽くちょいちょいってやるとおやつくれるとかねえおやつ欲しいんだけどみたいな顔してたりとかね、ちゃんとそういう表情の筋肉が動いてるんだなっていうのは分かりやすいですよね。あとパンティングをしている時とか、楽しくてパンティングしている時、口が開いてるので笑顔に見えますし、そういった時に目がキラキラしていてで楽しいっていうっていると笑顔に見えやすいわけですよ。そうした時におやつもらえると、あこういう顔するとおやつもらえるんだって、犬もちゃんと考えてますからね。だからそういうことから、今までなんとなくあそういうことなのかなって思っていたのが、今回研究結果として裏付けが取れてきているっていうことですよね。いいですね。ではちょっとさらにね本文紹介していきたいと思います。人が犬に背を向けていたり他に気を取られていたりすると、その間に犬がその人からご褒美の餌をもらえるかどうかに関係なく、犬の顔の動きがはるかに少なくなった。犬は人が自分にどれほど注意を向けているかを把握していることが過去の研究でも示されている。犬は人が注意を向けているときにより頻繁に顔の表情を作ることが今回の研究で分かったとカミンスキー氏は話した。だが人が考えたり感じたりしているであろう内容を犬が認識していると判断できる段階にはまだ至っていないと研究チームは付け加えた。こうした認識状態は人間が示す高い知性の表れと考えている。人以外の霊長類に関する研究では、霊長類の一部は他者が自分の顔の表情を読み取ることができることを把握している可能性があることが示唆されている。霊長類は他者から見られていると表情が変わるということなんですね。 確かにそうかも。犬との関係性って私たちが気づいていなくても私たちの癖ってあるじゃないですか、人間にね。例えばイライラしてる時に咳払いをした、でそのついでに何か悪いことがいたずらをしちゃったら怒られた。そうですね、イライラしてる時にいたずらされてこらって言われた。それが何回か続いていくと犬は、あ、飼い主が咳払いをした、やばいっていう感覚を覚えるわけですよ。表情を私たちが見ているからどうこうじゃないんですよね。私たちが何かをしたからそういう反応をするなのかなっていうのを感じますよね。ね、でも可愛い写真とか可愛い表情を見たいのならば、可愛い表情、あ、この表情好きって言った時におやつあげる可愛いって言っておやつあげると、そのうち可愛いって言うと可愛い顔をしてくる、そのね、気に入ってる顔の表情をしてくれるようになるかもしれませんね。多分なるですよね。だってね、お手するのと口パカッて開けるのでおやつもらって一緒のことですからね。コマンドの一つですよね。なのでぜひちょっと皆さん、可愛い顔見たいなって思ったらこういうテクニックを使うといいかもしれないですね。でもそうね、子犬のような目、まあ子犬のような目をされると、まあ、可愛がるからね。まさにその通りだと思います。ぜひお家のワンコでね、試してみていただくといいかもしれません。というわけで、ヤフーニュースジャパンさんからお題をお借りいたしまして、子犬のような目で飼い主を操作研究をご紹介させていただきました。で、まあまだちょっとお時間あるので、今いろんなニュースでね、話題になっていますよね。ちょっと悲しいニュースが韓国から飛び込んできまして、韓国のアイドルの飼い犬に噛まれて女性が亡くなった、敗血症で亡くなったっていうことなんですけれども、韓国も今すごくこう犬のね、世界っていうのが、今までは愛玩動物って呼ばれていたものが伴侶動物って呼ばれるようになってきていたりとか、すごくこうペットに関しての意識が上がってきてるんですって。その中で起きてしまった悲しい事件なわけですよ。で、犬とかって本当に雑菌多いし、口の中とかね、私たちもよく話するんですけど、たまたま噛まれちゃったとしたら、もう流水でガンガン血流して雑菌を出す、その後破傷風とか抗生剤とかを飲んだりとかして化膿しないようにしないと、本当化膿しやすいんですよ、犬の傷って。そうですよね、だってジェットなんかそうですけど、草とか食べちゃうわけですから地面食べてるみたいな話じゃないですか。ってことは口の周りとかっていうのは雑菌がいっぱいあったりとかする部分で問題があるし、ワンちゃん3歳以上の子8割以上が歯周病菌を持っていると言われている。ってことは歯周病菌というものがお口の中にある可能性も高いわけです。で、すごく今回のニュースも見ててそうなんですけれども、リードをしてないとか、そういうことがあるわけですよね。犬が自由に歩いている。韓国の街中がどういうシステムなのかよくわかりませんけど、日本にもいるわけですよ。リードをしないで歩いているとか。その子の責任だからっていう話も聞きますけど、犬そんなさ、わかんないじゃないですか。さらに言えば言葉なんか通じないわけですよ。だって犬たちの言語って日本語じゃないですからね。言語持たないですから。言って止まるわけではない。人間だって言って止まんない人っているわけですよね。それが言語がわかんないからさらに止まるわけではない。相当トレーニングを積んで日本語っていうか言葉を理解するっていうのと、コマンドがしっかり入っていたりとかっていうんだったら、またちょっと反応が違うのかもしれないけれども、興奮してしまった時にどうなるかっていうのは絶対わかんないわけじゃないですか。あと今回はちょっとノーリードっていうことで問題がさらに悪化してる部分はあるんですけれども、リードつけてるから OK ってことじゃないと思うんです。リードつったって長さがね、30センチとかってなわけじゃないじゃないですか。1メーター何十センチっていうのがあって、バーって走っていくと、ことからね、私たちの手の届く範囲からさらに倍ぐらいのところ、私たちの腕の倍ぐらいのところにいるわけですよ。それで人混みを歩くって言ったらちょっと危険ですよね。でさらにそれがこう伸縮性のあるリードだったらもっと危険ですよね。だって曲がり角のところで向こうから車がブワーって飛び出してきたとする、犬だけ引かれますよ。あと犬が嫌いな人がね、まあちょっとこれはかんばしくない話ですけれども、いきなり蹴飛ばすとか そういう事件だってあるわけですよ。だからもちろんノーリードはダメだし、リードをしていたとしても周りにすごく注意が必要だし、人が多いところであれば本当足の横をついてもらう、脚側歩行って言われる足のそばを歩行してもらうぐらいのことをしていかないと犬も守れないし、周りの方にも迷惑をかけてしまう。迷惑どころの騒ぎじゃないですよ、亡くなられてるんですからね。そういうことをこう起こさないように私たちは気をつけていかなきゃいけないなっていうのを、のところのこのニュース、韓国のねワンちゃんが噛んで敗血症で亡くなったっていうニュースをね拝見して思うところです。ぜひ皆さんもちょっとリードのね位置再確認していただくといいのかなって。私自身ももちろんそうですし、やっぱり犬は手の届く範囲、私たちの手が使える範囲にいてほしいなっていうのを改めて感じたニュースでした。というわけで本編を終了させていただきまして、こちらでございます。ワンライの勝手に告知コーナーです。こちら JPR ペット産業市場ニュースさんからお題をお借りいたしまして、11月19日日曜幕張メッセで国内最大級の大譲渡会ブレーメンパーク初開催、出店無料、参加譲渡団体を募集中をご紹介させていただきたいと思います。本編をお借りいたします。ブレーメンパーク2017実行委員会は11月19日日曜に日本最大級の大譲渡会ブレーメンパークを千葉市の幕張メッセ4ホールで初開催いたします。ブレーメンパークは認定 NPO 法人ピースウィンズジャパンと世界の終わりが2016年に立ち上げた動物殺処分ゼロ支援プロジェクトブレーメンの活動として初めて開催される大譲渡会イベントです。本イベントにあたって一人でも多くの方に殺処分の現状やショップ以外でもペットとの出会いの場があること、保護団体の活動などについて知っていただき、また一頭でも多くの保護動物たちに新しい家族を見つけていくことを目的としていますということなんですね。もう開催は決まった。でただ今参加団体を募集していますよということで、これからどんどんどんどん内容がね詰まっていくのかなっていう感じはします。ただこれだけの規模で譲渡会が行われるっていうことがすごいなっていうね、本当にすごいし、どうなるんだろうっていう興味もありますよね。ね、愛護団体から譲渡してもらうということについていろんな意見は確かにあると思います。譲渡条件が厳しいだとか、やっぱり子犬から飼いたいとか、なかなかね難しいところがあるのかなって思うんですけれども、やっぱりね難しい難しくないは別として、一回でもこういうところに足を運んでいただきたい、どれだけの子たちが新しい家族を待っているのかっていうのを見ていただきたいなって、そういういい機会になるんじゃないかなっていうのはありますよね。もちろん出店も無料、そりゃそうですよ。で皆さんねすごく大変な中、財政が大変な中で多くの命を救っていくので、これでお金取ってたらちょっとって思っちゃうんですけど、これも素晴らしいなと思います。でステージプログラムとかっていうのがあるんですよね。いろんな世界の終わりさんからリボンが贈呈されたりとかするものがあったりとか、あと世界の終わりとピースウィンズジャパンの大西さん代表の方ですかねがお話をされたりとか、でどういうことをする、なんでこういうことをし始めたのかとかっていうね、あとまあ団体としてはドゥワングッドさん、構成組織の中に入っていたりとかして、すごくこう熱い方たち、まあ、世界の終わりさんちょっと私も詳しくないのであれなんですけれども、がこう一丸となって開催すると。さらにねこれからもっと内容詰まっていくと思います。ぜひね興味のある方足を運んでいただくといいのかなと。この日にちを開けといていただいて足を運んでいただければなと思います。ただし、来場者のペット同伴入場はできませんということなので、そこだけはご注意をいただいて、次ね新しい家族を迎えたいなっていうことを考えの方とかもぜひ足を運びいただければなと思います。というわけで今回は JPR ペット産業市場ニュースさんからお題をお借りいたしまして、11月19日日曜幕張メッセで国内最大級の大譲渡会ブレーメンパーク初開催、 出店無料参加譲渡団体を募集中をご紹介させていただきました。ワンラインの勝手に告知コーナーでした。というわけでエンディングでございます。10月の教室もう台風とバッチリ合っちゃって大変な感じだったんですけども、ご参加者さんがねもう土砂降りの中で足を運んでいただいて本当に感謝でございます。でまた今回はちょっと趣向を変えてね開催をさせていただいたりとか、なかなかちょっと面白い一日だったなと、びしょびしょでしたけど、でもねご参加いただいた方には心より感謝を申し上げまして、次回がですねサニー&アケサしつけ&マッサージ教室シーズン8の最終回となりまして、11月の19日日曜日ブレーメンパークさんと同じね開催日なんですけれども開催いたします。ステップアップコースが朝9時から、レベルアップコースが10時半から、参加者さんのみとさせていただくんですけれども、またうちの父が包丁を研ぐということなので年末年始お料理する機会多いと思います。その前に包丁のお手入れをぜひなさっていただければと思っております。そしてさらにちょっと告知をさせていただきますと、その週の木曜日ですね、11月23日勤労感謝の日なんですけれども、久喜市というまた埼玉県久喜市で開催されますイベントに出店させていただくことが決定いたしました。ちょっとお安く商品とかもどんどん出していきたいなと思ってますので、お時間ある方はお立ち寄りいただければと思います。というわけで雑話ニャンライフ第239回目配信をお届けいたしましたのは私明沢でございました。また来週。寒くなってきたんで風邪ひかないようにしてくださいね。先週も言ったか。
ありがとう心を込めて、ありがとう。